マタイによる福音書第27章57節から66節、新約聖書の49ページになります。夕方になってからアリマタヤの金持ちでヨセフという名の人が来た。彼もまたイエスの弟子であった。この人がピラトのところへ行ってイエスの体の引き取り方を願った。そこでピラトはそれを渡すように命じた。ヨセフは死体を受け取ってきれいな天布に包み、岩を掘って作った彼の新しい墓に納め、そして墓の入り口に大きい石を転がしておいて帰った。マグダラのマリアと他のマリアとが墓に向かってそこに座っていた。あくる日は準備の日の翌日であったが、その日に祭司長パリサイ人たちはピラトのもとに集まっていった。長官、あの偽り者がまだ生きていたとき、三日の後に自分はよみがえると言ったのを思い出しました。ですから三日目まで墓の番をするように指図をしてください。そうしないと弟子たちが来て彼を盗み出し、イエスは死人の中からよみがえったと民衆に言いふらすかもしれません。そうなるとみんなが前よりももっとひどく騙されることになりましょう。ピラトは彼らに言った。万人がいるから行ってできる限り番をさせるがよい。そこで彼らは行って石に封印をし、万人を置いて墓の番をさせた。もうずいぶん前のに見た一つのテレビの番組でありますけれども、 NHK の BS で世界遺産を紹介する番組の中であるときにエルサレムが取り上げられておりました。その中でエルサレムの聖墳墓教会が取材をされて、当時ちょうど責任者としてそこにおられましたのは日本人の司祭の方でしたけれども、カトリック教会の司祭の方でしたけれども、その方が話した話を、折に触れて何度も思い起こしているのです。とてもいい話をされた。こういうふうにその聖墳墓教会、キリストの墓の上に建てられた教会について説明をするのです。この教会は空の墓の上に立っているのだ。それはキリストの死を記念している、それもそうだけれども、もっと言うとキリストがよみがえられたこと、そのことの上にこの教会は立っているのだ。そういうふうにお話しくださった。私はそれを聞いておりながら本当に嬉しくなりました。ああ、伝道説教のような話をよくこの番組でしてくれたと思いました。今日の礼拝に与えられているのはそのエルサレムの墓での、初めの出来事と申し上げたらよいでしょう。心を込めて裕福な弟子であったアリマタヤのヨセフという人がきれいな天布と新しい墓を準備するのです。そしてまた二人のマリアは墓の前に座るのです。ある学者はこれはこれから起こることを待ち望んで座ったのだとそう言いますけれども、しかしそのことを例えば立派な信仰ですねと彼らに言うとするのならば、きっと彼らはこういうに違いないのです。いえ、もうそうする以外になかったんだ、他に生きようもない。ここには主イエスキリストをよみがえらせるだけの信仰を誰かが持っていたということは書かれてはおりません。そういう意味では一人一人の行為は実に丁寧な誠実な、 そこに信仰も感じるような行為であります。アリマタヤのヨセフにしても、この二人のマリアにいたしましても。しかし、あえて申し上げなくてはならないのは、彼らの信仰がイエスをよみがえらせたのではない。彼らはむしろそこにいるしかなかったのです。確かにこの墓には大きな大きな変化が起きましたけれども、それは彼らの信仰が呼び覚ました変化ではありません。彼らの信ずる力が強く、その心持ちが変わったから墓に変化に起きたのではなかったわけです。言ってみれば、そこにあったのは悲しむままの切ない祈りでした。その祈りに神とキリストが答えてくださった。ただそれだけのこと、そう考えたがよいでしょう。そうだとすれば、こういうことも許されるようになります。どんなに切ない祈り、あるいは確信も結論も持たないままの、いわば尻切れとんぼの祈りでも、あとは神様の仕事として、神様はきちんと担ってくださる。空の墓の上に立つ教会は悲しみを知る教会でした。悲しみにあえぐ教会でした。しかし、その悲しみを自分たちで癒したのでありません。悲しみを神様に担われたのです。神様に慰められたのです。私どもの切ない悲しみに終わる祈りでも、神様はその悲しみを担ってくださって、教会を建ててくださった。だからここに教会があると言ってもよいのです。私どもの強いことや弱いことをよそに、変わらずにお働きになる力強い神様がどうか見えてくるこの日の礼拝でありますように。今日読みした中には、二重括弧で書いてある言葉が出てまいりました。一つは、三日の後に自分はよみがえる。そしてもう一つは、死人の中からイエスはよみがえった。これは遺体を盗み出して弟子たちが言いふらしたことだ、そんなふうに言うかもしれない、そういう恐れが書かれてあります。ユダヤ人たちはそう空の墓をめぐってそう詮索する。実はこのことは二重括弧で書いてありますように、長く長く後で続いていく一つの詮索だったのです。空の墓が残されたのは確かです。しかし、一体どうして空になったのかということ、それをめぐってユダヤ人たちはこう言ったのです。彼らは嘘をついて、イエスはよみがえったと言って、そして言いふらしたんだ。こういうことが、実はイエスが亡くなられて約100年間続いたようであります。つまり、キリスト教会というのはイエスがよみがえったというその嘘によってできたのだと攻撃されたのです。このことはユスティノスという第2世紀の恐怖の時代にまで語られたようでありまして、この人がそう書いています。教会に対して、空の墓だということを、そういう嘘を教会はつきながら、その矯正を伸ばしていったのだ。そういうふうに攻撃が加えられた。そういう攻撃をするための、まあ、ユダヤ人たちの伝道者までいたのだと彼は報告しています。ですから、 この言われていたような疑いというのは長く教会にかけられた疑いなのです。ちょっと宗教に対して否定的な見方から言いますと、だから宗教は厄介だというような気分になるかもしれません。いっぺん信じ込んじゃうとなかなかその洗脳が抜けない。カルト宗教などは潰しても潰しても、しつこく潰れないでいる。そんなことをここで思うかもしれない。そういう中で教会も立ったんだろうなんて、そういうふうに想像するかもしれないのです。カルト宗教などでも教祖の遺体をめぐって、吸ったもんだがあります。教祖の亡骸を中心に宗教を建てようとするのです。しかしよく聖書を読んでまいりますと、教会がした主張はどうも違うのです。教会の主張した論点は、教祖の亡骸を盗み出して、そしてそれを中心に教会を建てようなんて話じゃなかった。言ってみれば一番難しい主張をしたんです。空の墓をめぐってありそうにもないユニークな主張をしました。墓は空だ。なぜか、イエスはよみがえられたからだ。一番難しい主張です。イエスがよみがえられたから墓は空なんだ。彼らが後の成功のためにイエスのよみがえりを装って言いふらした、そのように言われますけれども、確かに福音書の中ではシュエスは彼らがここでそういうように言いました。3日の後によみがえる。しかしそれはそう言われただけではありませんで、福音書の中を読んでいきますと、もっとリアルな言い方がされております。ユダヤ人たちに苦しめられて、十字架にかけられて、そして3日の後によみがえるとシュエスはおっしゃったのです。それを弟子たちがどう聞いたか。弟子たちはよみがえりはほとんど馬耳東風だった。彼らが気になったのは十字架にかかられる、この不吉な言葉です。よみがえりは気にも留めなかった、そう言ってもいいでしょう。そんな彼らが今しがた見たし知らされたのです。残虐の限りを尽くされて、主イエスは十字架に殺された。そんな中で三日目によみがえるという、いわゆるファンタジーがそこで語られて、よみがえりが信じられるようになったか。主を殺した世界、社会に対して、そんなファンタジーでそれを言いふらすこと、そのことによって命がけの弔い合戦をして、教会は世界宗教となり得た。果たしてそんなことが起こるんでしょうか。教会側の主張も反論の主張もここには読み取ることができます。特にここに書いてあるマグダラのマリアと他のマリアとが墓に向かってそこに座っていた、調書にある証言のような話です。そこに二人のマリアがいたんだ、墓に向かって座っていたんだ。そしてその後にも番兵をつけ十分見張らせた、封印さえしたじゃないか。教会はこれに対してやはり反論したのです。いや、イエスは本当にお蘇りになった。どうもそういう外からかけられる疑いの話の方が目が粗いのです。これは通常そうかもしれません。外からいろいろと想像している話というのは大体目が粗いもので、よく考えてみるとあれとこれが辻褄が合わないなんて話になりますが、そこからしますと教会の内側にあった悲しみはもっと目が澄んでいるリアルな話です。 十字架の上に愛するあの主イエスが惨殺されたのです。その時に彼らがどうしたのか、ここには二つの言葉が書いてある。墓から帰っていく以外になかった。いや、二人のマリアは残ったけれども、墓の前に座り込むしかなかった。彼らの悲しみの実相は、ただただ彼らをへたり込ませるだけのものだったのだ。この話の方がはるかにリアルです。主イエスが殺されて、うつむいて墓から帰るしかなかった。墓の前に残ったとしてもそこに座り込む以外なかった。思いますに、どんなにこの有又屋のヨセフががっかりしたか。主イエスに望みをかけていたんです。彼は金持ちだったと書かれております。それと同時にマタイは、彼はイエスの弟子だったんだと書きます。この彼につきまして、他の福音書が伝えるところによりますと、彼は地位の高い議員であったとか、あるいは神の国を待ち望んでいたとか、あるいは十字架にかけようというその議決に対しては反対をしていたんだとか、あるいは勇気を持ってこの遺体の引き取り方を願い出たんだとか、そんなふうに書かれております。マタイはおそらく同じことを考えながら、そこに明らかな信仰を読み込んで、一番的確な書き方は何かっていうことで、弟子って書いたんです。キリストの弟子だった。主イエスに帰依していたっていうことです。全面的に主イエスにかけていたということです。その全体重を主イエスに寄りかけていた。彼が金持ちだったと書かれるのは一つ意味があることでしょう。金持ちで社会的な地位があったんです。だからこそ彼が嫌でも見なくてはならなかった世界の様相もあったでしょう。地位や金というものがどんなに人間の世界の中に腐敗を持ち込むか。まあ、ある意味では庶民にはわからない金持ちの悩み、地位のある人の悩みがあったんでしょう。そこで真面目に生きようとしたときに、彼は深く悩んだんです。周りの人間、あの人は有望だと思っていたような人たちが、どんどんと豊かになり、そして地位が高くなっていったときに、いつもしがらみの中で、それこそ忖度に巻き込まれて、やっぱり正義を捨てていく、そういう人々を見続けたのでしょう。そういう中で主イエスを見た。主イエスは上からの正義と言えばよいでしょうか。地平を見渡してそこに作り上げるような正義ではなく、ただ上を仰ぎながら上から差し込んでくるような正義に生きられた。譲ることなく腐敗に向き合いながら歩まれる主イエスキリストに対して、このヨセフは強い期待を抱いたのです。それだけに主を失った悲しみや挫折は深いものでした。どうしようもなかった。ですからここにあるきれいな天布とか新しい墓とか、そう書いてる中、せめてもの弔い、彼の心が読めます。もう心を込めて、とびっきり上級の天布、それを用意して、彼が買っていた墓をそこにあてがった。しかし60節に彼は帰ったと書いた。うなだれて帰るしかなかった。そうしてもマグダラのマリアともう一人のマリアという人がここに他に登場いたしまして、しかし申し上げましたように墓に向かって座っていたと書かれてあります。こういうのは申し上げた通り、なんか長所にあるような言葉とも読むことができますが、 他の福音書では見届けたというふうに書かれていたりします。しかし、マタイの書き方は単に長所だというようなことよりも、そこにどんな思いで座り込んだんだろうというような、そういう私どもの思いを巻き起こすような言葉で書かれてあります。座り込んだんです、墓の前に。皆さんどうお考えになるでしょうか。どんな思いでこの二人がその墓の前に座り込んだんでしょうか。ある学者は、最初に申し上げましたように、これから起こらんとすることを彼女たちは待ったのだと、そう解説をします。私はこの学者が語ることは、まあ、比較的、まあ、信頼に値すると思っていて、いつも説教準備するときに読む本ですけれども、ちょっと待ってよって思いがしました。起こらんとすることを待ってる、そんな信仰が彼女たちにあっただろうか。そう思いながら、その人が書いたものを読み終えて、ずっとけれども頭の中にそれが残っちゃって、なんでそんなこと言ったんだろう。これから起ころうとすることを待っていたんだ。しばらくして私は、ああそうかもしれないと思いました。つまり、他には書きようがないんで、待つしかないんで、待つってのは今ここにないことです。今ここにないこと、それをどこかで待ちわびながら、もうそこに行くしかなかった。他に行くあてもなかった。それが言ってみれば待つ姿勢にはなる。あとでこの女性たちは驚くわけですから、何も予想通りのことが起きて、そして、ああ主が言われた通りでしたねっていうようなことが書いてあるわけではないんです。しかしこの女性たちにしてみれば、もうそこに行くしかなかったんです。そこしか場所がなかったんです。そこで待つしかなかったんです。当てどなく待つ、そういうことになるかもしれないけれども、そこで待つしかなかった。しかしそれはひとときです。待つことも、夕闇が迫ってき、安息日が始まりますから、この後帰るんです。帰る以外なかったんです。なんと切ない彼女たちの心。そこしかない、主イエスの足取りにずっと従っていったら、お墓の前に立っちゃったんです。そこに座っちゃったんです。それが彼女たちの祈りでした。悲しむままに祈るしかない。答えも結論もない。悲しみを抱えて、ただ主を求める一方通行の祈り。そう言ってよいでしょう。しかしこういうところにも、主は実は私ともに信仰を刻んでおられるのではないだろうかと私は思うのです。当てどなくうろうろしたんではない。主イエスの足取り、そこから離れられなかった。それがどんなに悲しかろうと、主イエスの足取りから離れることができなかった。先週ですけれども、ウィークデーに何人かの人が、まあ、どうしても来なくてはならない用事がありまして、教会堂にやって来られました。多くの人が、何人かの人はそのことを語りましたけれども、教会に来ないとどうも落ち着かなくなる、そう言いながら教会にやって来られます。ですから外出がてら、さあじゃあついでに教会も行ってこようかなんて話じゃないはずなんです。 教会に、主イエスのもとにやってくる以外にはない。それ以外に行き場所がないんです。悲しみを抱え、心もとなさを抱えたときに、私ども突き動かす思いがある。主の足取りをたどろう。まあこんな話をしながら、あ、じゃあ私も教会に行ってみようかって人はたくさん来ても困るんで、来る来ないはもう感染のリスクを十分に考えていただきたいと、そう思いますけれども、まあ、その来る来ないを実際のことは別にいたしまして、主の足取りを慕う心、それが私どもにあるんです。その向かった先がたとえ墓でありましても、主の足取りを慕う心、それが私どもに与えられている。悲しみを悲しみのまんま、落ち着かない心を、その落ち着かない心のまま祈る心、それは私どもの信仰は飾り物ではないのだということを表すでしょう。雄弁に語るものでしょう。私どもはもう祈った願いが叶うかどうかというようなご利益で動いているのではないのです。心の深くからただただ主にお会いしたい、その思いに突き動かされている。私どもの中に刻み込まれたのは、ただ一方的にであっても神に注ぐ思いであります。旧約の学者の関根正夫という方がおられますけれども、この方が詩篇の祈りはどういう祈りかということを書いている文章があって、これも私は忘れることはできない文章ですけれども、こんなことを言っておられます。近代人は祈りを神との対話と思うけれども、詩篇の詩人の祈りは神にひたすら注ぐものだ、対話じゃない、ひたすら注ぐものだ。私も教会の信仰の最も深くにある祈りの姿もそうかもしれない。ある時には対話であることが本当に破綻してしまう。神様何を考えてらっしゃるんですか、わからなくなることがある。しかしそれでも祈りが尽きないとすれば、私どもの祈りは対話である以上に神にひたすら注ぐものでしょう。アリマタヤのヨセフの信仰です。あの二人のマリアの信仰です。たとえ祈りに結論がなくても、それが悲しみで尻切れとんぼの祈りでありましても、主に向かう以外にないのです。それでいいんです。ここまでが私ども人間の仕事です。心はこもっておりますけれども、しかしそれが何かを起こすわけではありません。あとは神様のお仕事なんです。彼らの心を込めた葬りが主イエスをよみがえらせたのではありませんでした。彼らの勇気、彼らの悲しみの強さ、そこから生まれた一途さ、それが主をよみがえらせたのではありませんでした。人間の最善の姿は墓からうなだれて帰っていく姿ですし、墓の前にへたり込む姿です。最善ではありますけれども、それは全く不十分なものです。しかしなぜよみがえりを信じ、それに支えられる教会ができていったかといいますと、それは人間の弱さや人間の悲しみをよそに、神がご自分のなすべき仕事をきちんとなされたからであります。よみがえりは神様のお仕事です。どんなに 人間が弱かろうと、神様はこの神様ならではの仕事をきちんとなさった。ある時に、よみがえりに関して書かれているものを、少しいろんな仕事の関連で読まなくてはならないことがありまして、読んだことがありました。いろんな学者たちが混ざっておりまして、その学者たちの中には、例えば、よくリベラルな人たちというふうに言われたりしますけれども、キリストの奇跡は、古代の神話の枠組みがぴったりと当てはまる。だから、奇跡は結局、教会がその後、その教会の中でできていた一つの神話だ。奇跡はそのまま信じるに値しない神話だと、そういうような学者たちが書いたものも混ざっているようなものです。しかし、その蘇りについて書かれているその文章を読んだときに、普段そういう立場に立つ学者たちも、このよみがえりについては幾度に言うのです。よみがえりは事実だ。よみがえりは事実だ。なんでそういうふうに言うかというと、理屈は通らないからです。つまり、よみがえりがなければこの社会に教会が存在するということが説明できなくなるからです。神様がこの死しかない世界の中によみがえりという、神様の手形がはっきりつくような技をなさってくださった、仕事をしてくださった、このことがなければこの時代に存在する教会というものは考えようがない。学者たちの立場を超えて、よみがえりは事実だとしか言えない。理屈が通らない。ある人の求道の導きをしておりました。求道の導きをしながら、洗礼の決意をするまでもう一歩というところまで来た。けれどもなかなか信仰に飛び込めない。その方と話をしながら、私は、この八王子キリスト教会がここにあるということは、主イエスが蘇られたということの証だ。そうでなければ教会ここにないだろう。彼の迷いは解けた。ああ、神様本当に生きておられる。その神様があなたの人生を引き受けようとされているのだ。そう申し上げ、彼は信じて受洗したんだ。人間が教会を建てたのでありません。人間は墓の前に座り込んで悲しむ以外になかったんです。うなだれて墓から帰る以外になかったんです。しかし、神はご自身の仕事をなさったんです。キリストをよみがえらせ、その墓を空にされたんです。その働きの上に、私どもの教会は立っている、そうとしか言いようがない。座り込む以外にない私どもかもしれません。先週1週間だって皆さんがどんな思いで歩んでこられたか、もう十分、もういいですと思うよ。それほど溢れかえるような世界の暗い知らせを聞かされて、そのことを告げるテレビの前に座り込んで、しかし落ち着かなくなるんで、自分が座っているのはこの場所じゃないだろうと思うんです。主イエスの前じゃないかと思うのです。 たとえそれが聖書の墓であったとしても、私どもは現状座り込んで見る以外にありません。悲しみや恐れを祈るしかない、そういう信仰の状態の時があるでしょうけれど、申し上げた通り、どこで座り込むか、キリストの墓の前です。今日は、インターネットの中継でこれを見ている人たちが、全てだと言ってもいいような状況の中での礼拝です。家にいれば、皆さんのすぐそばにあるテレビの番組を今つければテレビ番組やっています。そして私にももっと丁寧に上手に現状を解いてくれる学者たちがそこに登場いたしまして、そして今の状況を告げ、そして何が問題かを告げ、そしてどうすればそのことから抜けられるかというようなことを一生懸命考えながら上手に語って聞かせてくれる人たちがそこで話すでしょう。しかし、このひととき私どもはそちらに行くことがどうも意味がないことだと考えながら、テレビを消して、そしてそれでもしれきれとんぼの祈りであったとしても、悲しいままの弱いままの祈りであったとしても、しかし主イエスの前に座り込むんです。その祈りからでも神様はきちんとご自身のお仕事をしてくださいます。よみがえりの命を輝かせてくださいましたし、そして輝かせてくださるのです。私どもは時にそう信じることができなくなるかもしれませんけれども、しかし私どもが座り込むその場所、それがどんなに墓の前であったとしても、主イエスをお蘇りになったの。死も滅びもふぬけにされているのです。実はよみがえりの命に祝福されている場所に、私どもは気づかないまま座り込んでいる。神様はきちんとその仕事もなさいます。私どもに年頃に語りながら、主イエスキリストがお蘇りになったこと、そのことをきちんと知らせて、この女性たちが後でそうするように墓から喜び散んで走り出す、その力も与えてくださる。私ども暗い空気あるでしょう。しかしこの朝正しく思い起こしたいのです。あとは神様のお仕事なのです。祈りをいたしましょう。父なる御神、嫌というほどの暗い空気に包まれております。へたり込むしかないような私どもであるかもしれません。しかし気づいてみれば、主の前でへたり込んでいる私どもであります。あとは神様のお仕事、あなたがこの中から連れ出してくださり、あなたが慈しみと約束してくださった命を守り抜いてくださると私どもは信じます。どうか上を仰ぎながら保つ明るい心を持ってこの一週間を過ごさせてください。またうなだれるしかなくなった時にも、うなだれたその先にも、あなたの慰めの光を見出すことができるようにしてください。主イエスはそのために死なれ、葬られ、黄泉にまでお下りくださったのですから、どんなにうつむいても光が見つかるということに私どもが深い安堵を抱くことができますように。主イエスキリストの御名により祈ります。アーメン。